どうもガルです。
ミソです。
今週は2018年第44号の週刊少年ジャンプを読んでいきたいと思います。
はい。
ということで、ミソさんのお住まいの地域も台風被害によって長らく停電なの、断水なのがあったらしいので。
いやー、本当ですよ。大変でした。でも、今や蛍光灯の下でジャンプが読める喜びってやつですね。
そうですね。日常の象徴としてジャンプが皆様のところに届いてきちんと読めてたらいいなと思われる今日この頃で、次の台風が来るまでに収録していきたいと思います。
はい。
ということで、さっさと行きます。今週関東から表紙がテレビアニメいざ土俵入りということで、テレビアニメ放送開始関東カラーの日の丸相撲が表紙関東カラーとなっていました。ジャンプ表紙は、まあ、現在の日の丸くんのもう堂々とした正面からの、一枚となっておりました。
いや、まあそうですね。まあ土俵入りですからって、やっぱかっこよくやらないといけませんけれども、まあその代わりページめくったらびっくりでしたけど
ね。これは何なんですかね。
俺も何なんでしょうね、これっていう。
一応扱いとしてはポスターらしいですが、今週表紙を開くと、鬼丸関のデート現場、とったりポスターという、折り込みポスターの形で、何か何なんでしょうね。ゴシップ記事風なポスターが入っておりました。
そうですね。ゴルフしてる人王とか国崎さんとか。結構謎なポスターだったよね。
そうですね。
どこに貼るんだっていうね。
まあ、貼るかどうかはともかく。まあ、お遊び企画なんだとは思いますけど。
うん。でもまあ書き下ろしでしょっていう。
そうですね。イラストは全部書き下ろしだと思いますよ。
うん。もうだから見て、日の丸くんとレイナさんのカットはすごいいい、ほのぼんとするいいカットだしねっていう。
はいはい。もう手の握り方がいいですよね。
いいですね。恋人つなぎっていうね。
まあ指を交互にしてないから恋人つなぎ、いわゆる恋人つなぎともちょっと違うんですけどね。
はいはい。まあまあ、この辺が初々しくていいじゃないですか。
はいはい。まあ日の丸くんらしいところですね。
うん。
ただ、この企画は、なんでしょうね。まあ、記憶に残る企画のような気がしますよ。
そうだ。
まあ、戸惑いが大きかったですが。
うん。俺もなんじゃこれって
。もうちょっとパロディって感じが前面に出てたらよかったんですけどね。
そうだね。やっぱ最近は別にゴシップ記事も笑えるネタ少ないからね。本当のゴシップだからね。
まあそうですね。何か、もっとユーモア、おふざけ、口頭向け、何かネタ要素があった方が楽しむ方としては自然に受け止められたかもしれませんが、まあまあまあ何かこの独特のセンスもちょっと広まる相撲らしいっちゃらしいかもしれませんね。
そうですね。
といった企画もありまして、そして、テレビアニメが10月5日より放送開始となっております広まる相撲、ということで本編の方の空扉絵はこの、アニメに繋がるような形で現在の広まるくんとあの高校時代の広まるくん、それがお互いにこう背中合わせのような形の扉になっておりました。
そうですね。まあ、やっぱ、高校時代の日の丸くん懐かしいなって思いながら見てましたけども。
はいはい。若いなって思いますね。
そうだね。いやそして、ちょっと一個ページをめくった後のアニメの日の丸くんを見ると、アニメの日の丸くんはイケメンだなって思うよねって。
そうですね。確かに。スッとして、まるで漫画の主人公みたいですね。
そうですね。
いや確かにこの画風かっこいい感じの日の丸くんの活躍が今週から始まるので、ちょっとやっぱり見てみたいなと思いますよ。
そうですね。
相撲描写をどう表現するのか、鬼車とか放った時にエフェクトはどう表現されるのか、いろいろと気になる感じのアニメ始まるそうです。そして、漫画の方の内容としましては、第211話ということで、草薙くん、久世宗介くんは、刈谷くん、小兵の刈谷くんが、体の故障で相撲、プレイヤーとしての相撲を諦めてしまったりしているというのを、目の当たりにして、ちょっと現実と夢の狭間の間で悩んだりとか、そういったことを思っているところに、日の丸くんが自分の横綱相撲を曲げてしまったな、ということを思って、大変こう、ショックを受けて、悶々としていたりするうちに、大金平さんにあっさり負けてしまったりして、大変不調です。その一方、陣王に大伝太さんが挑みますという展開でした。
いや、まあ本当に今週は久世くんの悩みが描写されて、いやはやまあ、ね、最年少大関でとは言ってもやっぱ10代の悩みっぽい感じがして、その辺はちょっと良かったですね。
まあそうですね。あとはまあ、その現実と夢というテーマで言ったら、これもやっぱり第一部の高校時代編から一部通底するものな感じはしますね。
うん、そうだね。
ということで、第2部に入ってきて、そこのところ、ちょっとその、日の丸くんのシリアスっぷりから、日の丸くんの人生における相撲とは、みたいな、そういった人生の取り組み方、っていうので、だいぶお話の枠を広げて、 まあ、夢と現実みたいな枠を大きく超えた話が展開されていましたが、でもここで改めて振り返ってみると、こう提示されてみると、ああ、やっぱりこの現実の壁の前に、どう夢を追いかけるか、理想と現実をすり合わせるかみたいな話っていうのは、まあ、間違いなく昔からある、最初から続いている日の丸相撲の話だなって感じがしましたよ。
そうですね。いや、でも本当にね、カリア君が相撲を辞めた後でも笑顔だったのは嬉しかったですよっていうね。
はいはいはい。
そして、あのね、今週はもうでもそんなことをやりながらも最終的に大金平さんが全部持ってたっていう展開でしたけどね。
そうですね。武道はまあ、まあまあ、武道かって思いましたけど、その後の後ろから刺してやろうって面っていうのが。やべえなこいつって顔してましたからね。
いや、いいね。邪悪な笑顔してるよね。これこそでも本当になんか落ちたものって感じするよねっていう。
まあ、ねじ曲がった感じはしますね。横綱を本当に、倒してやろう。自分が出し抜いてやろうとか、そういうことじゃないですからね。後ろから刺してやろうですからね。
そうだね。
邪悪さはこもってますよね。うん。
いやーでも本当になんだね、このドイツもこいつも俺を舐めるなっていうところは、本当彼の心の叫びの気がするからねっていう。
はいはいはい。
国宝軍団にもちょっとやっぱ舐められてる感じちょっとありましたし。勝ってるのに。
まあ、もともとそういったコンプレックス強めなキャラでしたからね、学生時代から。
で、神王さんには毎日やぶ、ね、負けさせられて、プライドをへし折られてるしっていうね。
はいはいはい。
いやー、だからまあ、武道に落ちるのもでも納得だよねっていう。
まあ、そんなに、お前がっていう感じはしなかったですね。
うん。
ああ、そっかーって感じでしたね。
そうだね。まあでも、ちょっとね、やっぱ冷静なキャラでもあったからね、その辺のね、ギャップは良かったよね。
はいはいはい。
いやー、だからほんと、大金平さんもちょっとどうなるか楽しみですよ、ほんとに。やっぱ武道だから最終的に息切れしちゃいそうなところはあるんだけどっていう。
まあそうなんですよね。ちょっと、日の丸くんのところで、あまりこう、いい感じに描かれなかった武道、知らん、そう、武道ですからね。
うん。
それを今持ち出したことによって、まあもしかしたら日の丸くんの至らなかった空にその先があるかもしれませんからね。
そうだね。
そういった形で、そうですね、そういった形で、本格的にボス化する可能性もありますから、いや、楽しみですよ。
いや、楽しみだね。そして楽しみと言ったらやっぱり神王対オーデンタさん果たしてどうなるかっていうね。
はいはいはい。
いやー、やっぱ横綱っぽくなってるこのね、オーデンタさんのこの来航のそうでしたっけ？
はいはいはい。
いや、これはちょっとだから神王さん食う可能性ありますからね。
いや、そうですね。オーデンタさんここすごいなんか頼もしい雰囲気出してますからね。
うん。
なので、本当になんか、キャラクターの格として、なかなかこの場所が始まるまでは誰が神王さんに勝つのか想像しがたいところはありましたが、いや、全然なんか、オーデンタさん期待を持たせる、風格を漂わせてますよ。
そうだね。
なので、本当にこの取り組みも大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第128話内容としましては、まあ、上限2体を倒した後、炭治郎くんは1週間寝込んだりしまして、回復したりしまして、善逸くんやってきて、猪之助くんを殺しに行ったりする一方、柱が集まって、観音寺さんや時藤くんに、文様が浮き上がってきたという件に関して、かつて、その、九辻無惨を倒すところにあと一歩まで迫ったかつての剣士たちも文様が浮かび上がっていた、それが何か、こう、大事なものらしいということで、それを浮かび上がらせる条件みたいなものを観音寺さん説明できないんですが、時藤くん思い当たることがあるようですという展開でした。
いやー、善逸くんは登場するたびに僕らに笑いを届けてくれる素晴らしいキャラクターですね。
それと同時に、猪之助くんが一コマでこのキャラクター性を発揮して和ませてくれるのもすごい良かったですけどね。
良かったね。
猪之助、芋吹け、親分猪之助、親分芋助っていう。ステッカーにしたいですね、これを。
まあいいね、確かに。自分は人の名前よく間違えるくせにっていうね。
確かに。
この辺も可愛いよね、猪之助っていう。
はいはい。
いやー、本当にでも、ねずこさんは可愛いけれど。やっぱ、善逸くんは、ダメですね
。何言ってるんですか？結婚したら毎日寿司とうなぎを食べさせてくれるんですよ。
いやいや、絶対、お前こんな、そんな経済力ないだろって。
まあ、借金かぶせられて、売られて、剣士になった善逸くんですか？
そうだね。
でもまあ、言ってるからには、きっと毎日寿司とうなぎを食わせてくれるんですよ。
いやー、すごいなー周りの人がうるさいって言って耳とかされてるの本当面白いんだよね。
はいはい。この、善逸くんが猪之助って呼ばれた時の周りの反応がこう、気まずそうな二人と同時にすごい北総演でる二人っていう、この感じが良かったですね。
良かったね。いやー面白いなー。そしてもう面白いといえば本当に甘露寺さんの説明も面白かったしねっていう。
まあ、炭治郎くんと同じなんですけどね。
そう、同じなんだけど
ね。うわーってガーッとお腹がぐぐーってなって。
うん。
それだから、炭治郎くんがそれだから、じゃあお願いしますって言われた時の答えが、ぐわーってグッてして、ぐわーっとして、メキメキメキってしました。
いやはや、それはもうね、ヘビ柱さんも頭抱えますよって。
本当にこのイグロさんの思いやりがすごいですね。
おやいいねっていう。本当この人は全然出てこないで好感だけは上がってくからなっていう。
いや本当ですね。
いやいや富岡義勇さんとは違いますねっていう。義勇さんは本当になんかなんでこんなぼっち属性になっちゃったのかわかんないよねっていう。
なんか別に今回も変な話してるわけじゃないんですけど、なんかうまく噛み合ってない感じがありますけどね。
そうだね。まあまあでも本当にね、柱の中央階に関してはね、本当あざの話がまさかここまで取り出されるとは思わなかったからね、ちょっと楽しみですね。は
い、いや本当に新情報、まああざの件ももちろんそうですし、かつて鬼舞辻をあと一歩まで追い詰めた始まりの呼吸の剣士たちという、うん、そのなんか集団が示されましたからね。
そうだね。
何か昔いた凄腕の剣士ってどうもこの一人のイメージでした。火の呼吸の一人のような感じがしてたところがここにいて急にチームが出てきたことによって、このやっぱり現代の他の剣士たちに関しても期待が募りますからね。
そうだね。いや本当にすごい、なんかチームでやったらすごい合体技とか出すわしって。
いやですし、あと本当にこのあざというものが、まあ、先天性の要素がどのくらいあるのかないのかはわかりませんが、でもこういったあざが浮かび上がってパワーアップっていう話がみんなに適用されてってなってくると、ゼインツくんとかイノスケくんとかも、やっぱフォームチェンジというか、うん、クール代わりのロボ交換みたいなそういったパワーアップ、フォームチェンジを期待しちゃいますからね。
そうだね。
いや、どんなパワーアップするのかっていう、そういった期待がすごい募ってきますよ。
うん。そして本当でもその条件とはっていうね。
はい。
今までだとあんまりなんか共通点とかあったかね。
とりあえず限界まで呼吸をしてるのはまああるような気はするんですけどね。
うん。
もう肺が痛い、呼吸できないっていうぐらいまで呼吸してるっていうのはあるような気はするんですけどね。
そうだね。
プラスは何でしょうね。精神的なものですかね。
そうだね。走馬灯を見たとか
。あるかもしれませんね。
うん。それだとサイヤ人っぽくなっちゃうな。まあまあまあ、その辺ちょっとで時トークがちゃんと語ってくれるらしいんで。
はいはいはい。
いや、楽しみにしたいと思いますね。
いや、本当に、なんか戦闘に新しいルールが追加されて、パワーアップフラグ、新しい、攻撃手段とか出てくるんだったら、本当に戦闘が広がっていく、どんどんグレードが上がっていく感じがして、大変楽しみです。
はい。
では、続きまして、ワンピースの第919話内容としましては、ルフィとゾロと、まあ、ローさんとお菊さんは、おでん城跡に行って、お墓、もの助さんやらみんなのお墓を前にして、夜な夜な出てくるという、金右衛門さんを待ってたらトイレから出てきたんで、お話を聞いたら20年前からタイムスリップしてきたみたいですという展開でした。
てか、まずさ、スピードさんが普通に家来になってんですけどって。
そうですね。前回、宝船と合流した後、スピードさんの姿がコマに描かれないから、どうなってるのかな、味方になったらいいのになと思っていましたが、普通に、部下でしたね。
そうだね。主を守るのは当然だとかって言っちゃってるからね。
はいはい。
いやー、これはもう、おたまちゃん軍団待ったなしだね。
いやもう、きび団子の効果リミット上限何かあるのかと思う、は、まだ多少思ってはいるんですけど、
うん、
全然示されないですからね。
そうなんだよね。いやー、これでもなんか、ほんとやばい能力だね、下手すると。
ほんとですね、永続効果だとしたらもうやばいですね。うん、
もう、おたまちゃんが下手で、ね、善人だからいいけど悪人だったらやばいことになってから
ね。いや、ほんとですよね。実際条件が何なのか、スマイルを使った人だけなのか何なのか、まだわかんないですからね。
そうだね。もう本当に人間に聞くっていう可能性もあるからね。
いや、人間には聞かないとは言ってますからね、一応。
まあもうわかんないじゃん。ほら、悪魔の身も鍛えればさ、進化するからさ。
ああ。いつの間に、前は聞かなかったけど、今は聞くようになってると。
うん。
いや、もうわかりませんが、その辺のルール、いや、何か大逆転とか、本当に使いどころのある、いろんな使いどころの考えられる能力で大変、そわそわしますよ。
そわそわしますね。そして、まあ、そわそわするといえばもう、居眠り京志郎さんが謎の歌を残しっていうね。
はいはい、はい。
ロビンさんが聞いてますけどっていう。月は夜明けを知らぬ君、叶えばその一年は果たせの、あの月夜に九つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となるという、謎の歌ですけれども。
はいはい、
いや、もうこれはまあ、もう20年経って、この人がタイムスリップさせたってことなんですかね、流れ的にはっていう
。 このおでんの奥方ってことですか？
そうだね。
ああ、まあ、そうですね。まあ、20年タイムスリップと言いはしましたが、あくまでこう、後の時代に残しているだけですからね。
そうだね。
なので、何か一時的に凍結的な能力とかかもしれませんから。
はいはいはい。コールドスリープですか。
コールドスリープ的な能力かもしれませんから、まあまあ、おでんの奥方がそういう能力を持ってたという可能性はありますよね。
うん。いやー、なんか本当にね、ちょっとどうなってくるかっていう、こういうなんかね、思わせぶりなセリフとか俺大好きなんでねっていう。
はいはいはい。いやまあ、まあ、サスペンス感の主要因ではありますが、こう、犯罪の予告にしろ、何にしろ、予言とか、そういったものはやっぱり、古代の英雄神話からの伝統ですからね。
そうだね。
予言された出来事というのは、なかなかの、この、読者の興味を引っ張りますよ。
うん。まあまあ、これはでも、さっきと侍は関係なくて、九つの影とは、すなわち麦わら一味みたいな話になるんだろうけどっていう。
まあ、そんな気がしますね。
まあまあそこら辺はひねらないで、王道いってほしいよね、ワンピースだしっていう。
まあ誰が9人かっていうのは、まあ麦わら の一味のみかどうかわかんないですからね。
はいはいはい。まあそうだね。
そこはちょっと楽しみなところではありますよ。
うん。そして、まあ本当に、やっぱりお菊さんも、おでんさんたちの仲間だったんだねっていう。
はいはいはい。
この辺もあっさりしたけど、まだ、ね、男疑惑は消えずという。
なんか、抱きつかれた時の金右衛門さんのこの、嫌がりようみたいなところから、ちょっと男疑惑が深まってるんですけどね。
そうだね。
まあそうですね、そこの正体に関しては今後の楽しみですよ、とりあえず。
だからまずは本当金右衛門さんの話を聞いてっていうところだよね。
はいはいはい。果たして過去20年前にどういったことがあって、現在にやってきたのかは、いやー、大変楽しみな。そして、もう死んだんじゃないか、幽霊なんじゃないかと先週僕らも言っていた、そのミスリードを散々こう、使われた感じ、うまく使われた感じが、最近のワンピースのうまさですよね。
そうだね。
結構ジャンプの王道もの、王道バトル漫画、ブラッククローバーですとか、まあバトルに限らず、ソーマですとか、結構ジャンプの主力漫画ってあまりひねらない漫画が多い中、ワンピースは最近ひねってきますからね。この油断ならない感じが大変いいと思います。では続きまして、演劇編大人気御礼&期間全巻重版出退記念2号連続センターからの第1弾、アクター10となっておりました。センターからはチャイナ服の、ヨナギさんたちでした。
いいですね、チャイナっていう。
はいはいはい。まあ、何か淡い色使いが映えて、おしゃれな感じですね。
そうだね。
なぜ中国かわかりませんけどね。
まあなんか書きたかったんじゃないですかっていう。
まあなんか書きたかったんだと思います。といった形で内容としましては第35話で、ヨナギさん演技が全然ダメダメになってしまって、それは岩尾さんに新しい価値観を刷り込まれてるからだっていう感じなんですが、岩尾さんの余命の件とかに悩んでて黒山さんに話を聞いたりとかしつつ、岩尾裕次郎に自分がなってあの劇団を導くことが、ヨナギさんの最後の役作りだ的なことを言われた一方、岩尾さんは予定より早く舞台を待たずに死んでしまいそうですという展開でした。
いやー、なんだろう。本当にこの、ちゃんとこの、なんだろう。この話だけってドラマと、この銀河鉄道の夜が重なっていく感じっていうのは、本当に面白いですね。
はいはいはい。いや、本当そうですね。内容的にもちゃんと何を題材にしてるかっていうのがわかりますし、それが単純な生と死という話以外にも、やっぱりここで言う幸いみたいな、人は何をするべきなのか、何をして、その人の幸いなのかみたいな、そういったところに関しては、まあまあ、普通に生きてる人にも通じる普遍的なテーマですからね。
そうだね。
そういった価値観も扱ってるんで、大変お話として理解できますし、まあ、あと舞台演劇っていうのはやっぱり漫画映えするなってちょっと思いましたよ。
そうだね。
ドラマ撮影より。
うん。やっぱりずーっとなんかみんなで一つのものを使うけど、しかも長い期間同じ一緒にいるっていうところはね。
はいはい。
舞台さ、ドラマ撮影とはまたちょっとちょくちょくあね、いろんな仕事の合間に会いに来るとか、そういう感じだと違いますからねっていう。
ですし、あと、やっぱりドラマの日本語に関しては、カメラの前で、こう、シーンをぶつ切りで、で、この指示された内容をやって撮影して、その場で OK、NG が出て終わりじゃないですか。
うん。
舞台に関しては、OK、NG が出てどうこうじゃなくて、ある期限までに、クオリティをどこまで高められるかという形で、まあ、ライブ感がありますし。
うん。
あと、まあ、本当に、その、ドラマの方が、演技とか撮影っていうのが、最終的に仕上がる、監督が組み上げるものの、あくまで材料っていう感じがするのに対して、舞台演劇は、それ自体が、まあ、完成された表現な感じがするので。やっぱりなんか、その、今やってる演技に対してみんながリアクションしたり、感想を抱いたりっていうのが、より直接的な感じに感じられて、 まあ、ドラマ女優、テレビ女優ものより舞台女優ものの方が漫画映えするんだなって改めて思いますよ。
そうね。いや、しかしまあ今回はね、ヨナギちゃん、まあカンパネラが岩尾さんにも似てるっていうことで、もう岩尾さんになりきってみんなを導くんだって言われてますからね。
はいはいはい。
どんどん話が大きくなってますねってい
う。いやー、まあまあこのヨナギさんが岩尾さんになってみんなを導くのが、まあこの舞台だ的な話と同時に岩尾さんの退場が匂わせるっていうこの展開はなかなかお話の方向一方向にこう加速していってる感じがして楽しいですよ。
楽しいですね。いやー、だから本当にどこに執着するのか、本当避けたですね、生きるか死ぬかっていうところと幸せとはっていうのは普遍的なテーマですからね。
はいはいはい。
それを本当この漫画このショーでどう答えを出すのかっても楽しみでしょうがないですね。
そうですね。で、それがまた単なる演劇の表現という、まあある種上手いか下手か読者に分かんないじゃないですか。
そうだね。
前回のそのデスアイランド編でもまだ多少そうでしたし、それ以前の序盤の展開とかに関しては特にヨナギさんの演技の質が読者的に僕的にはよく上手いのか下手なのかよく分かんないっていう状態があったりしましたが、それとは違って今回その舞台を回すというか舞台を完成させる岩尾さんの代わりにみんなを導くっていうところに関しては、演技による表現とはまた別ベクトルの達成が必要ですからね。
うん。
そういった点で、この岩尾さんになってみんなを導くっていう、そこのミッションが提示されたっていうのは、すごく漫画的な感じがして、そこの表現、そこの展開、どうなっていくのか大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第105話内容としましては、脱出口から逃げようとしたら待ち伏せされていて、支援者全員殺したんで、情報も筒抜けだぜって言われてどうするっていう展開でした。
いやー、支援者全員殺されたんすねって。
まあ、ブラフの可能性はだいぶありますけどね。
まあ、そうだよね。まあ、たまたまね、倒したやつが地図あったみたいな、そんなノリなのかもしれませんけどね。
まあ、そうですね。まあ、どの程度、ほんと 100%。やっぱり、フィルの一件も多少なくはないですし、誰か身内から裏切り者が出て、その裏切り者の情報をもとに、ここで話してる内容は 100% ブラフっていう可能性すら僕は考えてますからね。
はいはいはい。まあ、そうだね。俺もま、すごいブラフっぽいなってから見たけどっていう。いやー、まあまあでもね、本当に、二人死にましたしっていう。
ああ、そうですね。で、ちゃんと前回もその、やたらと、生きてさえいれば大丈夫、生きてさえいれば、死ななければって強調しているのが、何か、前振りな感じがするっていうことに関して言えば、まあ、今回死んだ時にちゃんと引用される形で。生きていればっていう、それを目標に、それを言い聞かせて、それを念頭にやってきたのに死んじゃったくっていう感じの感情の振り幅につなげてはいましたね。
うん。いやー、だからこそ本当にやっと緊張感が出てきたんでね、もうこれは半分くらい死んでもいいんじゃないかなって思ってますよ。は
い、まあ、ここで脱出、まあ、脱出できなかったらお話が終わっちゃいますから脱出するんでしょうけど。
うん。
第三勢力の助け、第三者の助け、どこだか。まあ、このエピソード、まあ、今回のこの大きいエピソード、最終章の導入エピソードを、勝利で終わらせるのか、敗北から始めるのか、わかんないですからね。
わかんないですからね。
やっぱりいっぱい死んだら敗北から始まる展開になっちゃいますからね。いくら無事に逃げ出したとしても。
そうだね。
それよりかは、やっぱり、この段階でも一定の勝利を収めた方がエンタメっぽいなという期待はちょっとしてるんですけどね。
うん。
うん、とはいえ、まあまあ、脱出もの、脱獄もの、大脱出とか、プリズンブレイクではないですが、不可能状況からの脱出っていうのに知恵と勇気で挑むっていうのは、なかなか、サスペンスものの王道ですから、
うん、
そういった脱出ものの面白さとかを、まあ、期待はしてますよ、普通に。
え、そうですね。もう頭脳で切り抜けてほしいですよ。
そうですね、頭脳、そしてプロフェッショナル感で、知恵と工夫で、パズルが組み合わさるような脱出をしてほしいなと思いますよ。では続きましてが、呪術廻戦の第29話内容としましては、ナナミンとイタドリくん、マヒトさんに挑みかかって、マヒトさん、イタドリくんに人間差し向けたり、消しかけたりとかするんですが、それを切り抜けてイタドリくんや駆けつけて、二人でマヒトさん、殺せそうになるんですが、マヒトさん死を実感した結果、成長して領域展開しましたっていう展開でした。
いやー、もうなんか、ね、イタドリくんとナナミくんの共闘
はいはい。
がめちゃめちゃ熱くて、コンビネーションのアクションも面白くて、いやー、この人面白いなって思って読んでましたけど、
はいはいはい、
まあ最後に、真人さんが全部持ってきましたよって、領域展開つって言って。
いやー、素晴らしいテンポ感でしたね。
いや、素晴らしかったね。 しかもこの領域展開の因の結び方のこのわがまがしさとかね。
はいはいはい。
口の中で結ぶって嫌なやつだよねっていう。
そうですね。やっぱり人間の穴の中系の生理的嫌悪感に通じるものもありますし。人間の穴の中って気持ち悪いよなっていう。そこになんか体の部位が本来ないところにあったら嫌だなっていう生理的嫌悪感もありますし。そこに真人さんの表情力も乗っかってきますしね。
そうなんだよね。いやー、絵力あるよね。
いや、印象的なインパクトある一枚でしたよ。真人さんが、全身トゲにした後の、ちょっと気の抜けた一コマですとか。
うん。
やっぱりなんか印象的なコマを間に挟んで、戦闘も本当にただの動きの説明だけではなくて、ちゃんと緩急が効いてる感じ。なんかそれ自体がテンポ感とかペースがある感じがして、いやー、読み心地が大変いいです。
いや、ほんとだねー。ナナミンとね、イタドリ君の会話も本当に必要最小限のことをさ、でもテンポよく話してるっていうのも良かったしねっていう。
いやー、ここも印象的ですよね。奴は形を変える直前、重力のためがある、よろしいっていう。ナナミンの言葉の後半をイタドリ君が引き継ぐ形で認識を確認するという、うん、極限まで切り詰めた会話っていうのは、いやー、それこそプロ感があっていいですよね。
そうですね。いやー、だから本当にな、いい展開だったというしね、イタドリ君、ね、殺してしまったのかしてないのかはちょっとまだ分かんないですけどもっていう。
はいはい。まあ、ぼかしているからには、何かがあったんでしょうけどね。
そうだね。だから本当になんだろう、今回のサブ隊が一応成長じゃないですか。
はいはい。
だから、あ、イタドリ君の成長の話かなと思ってたらさ、まあ、マヒトさんの成長だったんだけどもねっていう。
まあまあそうですね。だろうなとはちょっと思いましたけどね。
いやー、まあまあ、だから本当に、でも、どうなんだこれ、最後、イタドリ君は、外に弾き出されてるんですかね、これは。
そうなんですよね。領域展開した時に、イタドリ君、まあまあ、確かに本当に押されてるようなコマから、最後の見開き、イタドリ君がいないですからね。
うん。いやー、もうだから、なんか、すごい、この、クソって言ってるナナミの表情とかも含めて、やばい、死ぬって。
いや、本当に。
思ってるんですけどね、って。
でもこれを黙って見てたら主人公ではないですから。
そうだね。
いやー、無力感はもう十分ですよ。
うん。
きっと何とかしてくれると思います。
そうだね。領域展開だから入り込んできてほしいので、外弾き出されてるんだったっていう。
本当ですよ。といった形で大変このピンチ感、押し迫る感じがもう本当に紙面から流れから大変押し寄せるというか。
うん。
もう圧がきますから、これに対して、いや本当にイタドリ君を応援したくなります。本当に最初の会話とかもいいですからね。現状報告を二人助けられなかった。どこまでも他人のことを点々点っていう、
うん。
この短い主人公感も大変良かったですからね。
そうですね。
ということで、来週が大変楽しみです。では続きましてが、ゴールドフューチャーカップのエントリーナンバー5番です。ミストの解剖録、サイズユート先生、趣味得意、ウサギのお世話。好きな漫画、銀玉、ダンジョン飯。
おー、なんかこう、この漫画を読んだ後でウサギのお世話っていう、大丈夫かな、ウサギって思います
よ。そうですね。解剖、まあまあそこは、解剖とかしてなかったらいいですね。
そうですね。まあまあそこは牛島くんみたいなものでね。
はいはい、はい。
やっぱウサギは心のこの西洋剤みたいな感じかもしれませんからねっていう。
まあそうですね、確かに。主人公も目が赤くて白いですからね。
そうですね。ウサギか。
ウサギ的な可愛さを詰め込んでると思いますよ。といった形の、ミストの解剖録、一応サイズ先生、ネットで調べて出てきた経歴によりますれば、こちらジャンプトレジャー新人漫画賞の2013年、もう5年前、2013年3月期の最終候補となった作品が、ミスター・ミス・アンダースタンディングという、
うん、
ミスター・ミス、うん、といった作品が最終候補になった後、ジャンプネクスト2014年ウィンター号に、これは総霊鑑識でいいんですかね、祭霊どちらを、まあまあ総霊鑑識といったような作品を掲載。その後ジャンプネクスト2015年ボリューム6号に、死後看護師見影というのを掲載。こちらに関しては、今回の担当編集からの推薦コメントでも増刊への理論掲載はいずれも高評価。この死後看護師見影では新人作家読み切りで1位の人気を獲得したサイズ先生という紹介がありますように、その、ジャンプネクスト2015ではネクストワングランプリという形で、まあその後に掲載された新人作品、新人読み切りの作品の人気ナンバーワンを決めるという企画が開催されている中での1位を獲得した作品だったそうです。
ほうほうほう。
で、その2015年の、死後看護師から3年を空けまして、今作で本誌デビューとなったようです。で、内容としましては、死んだ人間が死後になんか化け物的なのになる変死体というのがいて、それを調べて解剖して、まあ、退治する、検視、というか解剖医のミストさんというのがいて、かわいそうな女の子のところの事件を解決してあげましたという展開でした。
いやー、ミステリーというよりスプラットホラーでしたねっていう。
まあ、そうですね。一瞬その検視もの、解剖ものっていうので、まあ、海外ドラマの、それこそなんか CSI ですとか、海外ドラマにありがちな感じの、ああいった、謎解き的なのを最初期待したりしましたが、というか想像したりはしましたが、うん、まあ、全然そうではなく、もう完全にホラーでしたね。
完全にホラーでしたねっていう。
なので、その解剖医っていう要素も、何か、こう、謎の提示の仕方としての死体ではなくて、死体を見たときに、この頭の傷は、誰かが、こう、頭蓋骨ごと食い破った傷だ、みたいな、そのホラー要素の提示する手段としての解剖でしたからね。
うん。
まあ、そこはもう一貫してましたし、まあ、ホラーなんだなって思いながら読みましたね。
いやー、まあでもなかなかこのホラー描写に関しては良かったじゃないですか。
はいはいはい。いや、もう全体的にすごい安定感のある作品でしたよ。
そうですね、もう、お母さんもすごいホラーだった。
まあ、そうですね。一番やばいのはお母さんでしたからね。
一番やばいよね、これ。だって登場してるとこから人形バキバキにしてるからね。
はいはい。
もうなんか、もうこ絶対なんだろう、まあ犯人じゃないけど、もうこいつがやばいやつだったら最初から分かったからね。いやー、でもその上で本当に食い破ってくるね、この変死体の女の子とかね、いやー、迫力あって、すごい良かったね、そのあたりはっていう。
はいはいはい。いやもう、ホラーバトル漫画としてはもう本当になんか、確実な完成度のある作品でしたよ。
そうですね。でもね、だからこそさ、こうなんだろう、ミストさん変身するところとかもそうだしさ、あの、なんだろう、この異常解剖を取り行うっつって言って、頭割るじゃったりするじゃないですかって。
はいはいはい。
このあたりもなんかもっと、ホラー的なかっこよさってわかんないけども、なんかもっとかっこよくなったらいいなと思ったんだよね。
ああ、確かにミストさんが大きくなったりちっちゃくなったりっていうことに関しては、何かもっと、こう、違った変身でもよかったらいいなという感じはちょっとしましたね。
そうだね。でか、本当だから変死体のこの女の人が頭食ってるのに力入れすぎだろっていう。そこじゃないそこだっていう。まあそこも大事だけどっていう。
はいはいはい。
感じはちょっとあったんだよね。
まあ、そうですね。そうですね。まあ、ホラー漫画、ホラーバトルの中でもまあ、ホラー寄りのホラー漫画な感じでしたね。
そうだね。まあまあ、なんでね。まあ、ちょっと雰囲気は良かったからね。個人的にはね、本当に、俺はこのお母さんがね、本当に最初から狂気があって好きだったんでね。
はいはいはい。
もうなんか、このゾンビにビビるんじゃなくて。もうなんか、ゾンビなんて私の娘じゃないって言って殺しにかかって殺されるくらいの方が良かったんだけどね。
あ、なるほど。まあ。
化け物には化け物をぶつけんだよっていう。
お母さんはそこまで化け物ですか？
うん。の方が俺は好きだったけど、まあそれはこれ俺の趣味なんでっていう。
うん、まあそうですね。まあある種、その、この閉じ込められて、まあ虐待されて死んでしまった女の子という生い立ち、そのお話、身の上話っていうのが、まあ残酷趣味的なエンタメというか、まあ怪談的な面白さっていうところを、こう、まあ、表現してると考えたら、やっぱりお母さんはある程度愚かな人というか、わかりやすく愚かな悪役、仇役っていう形にした方が通りはいい気はしましたけどね。
はいはい。あ、まあ、確かにそうだ、
あくまで残酷物語としてのその人々の感性をくすぐる、その残酷趣味をくすぐるような感じのエンタメとして考えたら、お母さんがあんまり言っちゃってる人だと。言っちゃってるというか、あんまりクリーチャー化してしまうと、ちょっと残酷物語としての要素が薄れそうな感じはしなくもないですからね。
うんうんうん、
まあ、普通のクズお母さんっていう感じで、収まりは良かったですけどね。
はいはい。
まあ、ただバランスを崩す方向に行くっていうのも全然ありですけどね。
うん。
安定感イコール完成度って言い切れないところもありますからね。
まあまあまあ、そうだね。いや、でもまあ本当になかなか独特の雰囲気のある漫画でしたね。
まあそうですね。いや、まあそうですね。という形で、では、ここまでの5作品。先週どういう順位をつけたか、僕はちょっと、いまいち覚えてないですが。2週経っちゃいましたからね。ここまでの5作品順位をつけるとしたら、
そうですね。まあ、僕から行くと、まあ僕は、まあ、この前言った順位を含めて、1位が、この見える少年。2位が、アポロ。
はいはい。
3位が、今回の解剖。
はいはいはい。4
位が、ヌル。5位が、恋は戦争という順番で行きたいと思いますね。
なるほど。僕は先週つけた順位忘れたんで、前後先行してませんが。まあ1位は、この見える少年で、2位が、迷いますが、まあ、ミストの解剖録の、なんかお話の分かりやすさみたいなところが好きかもしれませんね。うん、で、次が、まあ、アポロもまあ悪くはなかったですけど、恋は戦争の方が、今はっきり内容を思い出せるので。
はいはいはい。
第3位が恋は戦争、第4位がアポロで、第5位が血液ヌルですかね。
となると、まあ、1位は僕ら2人ともほの見える少年ということですねっていう。は
い
は
い。いや、おしゃれ中二感好きでしたよ、ほんと。
そうだね。まあ、果たして、じゃあ、どれが1位になるのか、我々の予想は当たるのかっていう感じですね。
は
い、
結果は楽しみです。まあ、必ずしも別に順位当たらなくても、あれだったりしますからね。何でしたっけ、露骨さんが乗ってたゴールドフューチャーカップとか、確か露骨さんを1位にご利用しましたけど、1位確か違いましたもんね。うん、
そうだね。
その上でやっぱり今、後藤家先生すげえなって話になってますからね。
うん。
必ずしも、まあ、結果予想っていうわけではなく、あくまで自分の好きなのはこれっていう結果として、結論として、まあ、ほの見える少年面白かったなっていう形です。
はい。
では続きまして、僕のヒラカデミアの第200話内容としましては、キノコが襲ってきたりとかして、策略戦略で、剣道ちゃんに上を行かれたかと思いきや、まあ、ヤオヨロちゃんの得意分野は旧地からの組み立てなんで、いけそうですっていう展開でした。
いやー、もっとキノコちゃん見せろって思いましたねって。
確かに。僕もこの1ページ目ですごいこう、この最初の見開きでの登場でその後期待したんですけど、その後出てこなかったですからね。
そうなんだよね。こんなに頑張ってるのに見えろ。生えろや生えろ。世界を私で魅了しろって言ってる。感じとかすごい良かったから、この後本当にもっと頑張ってほしかったんだけどね。
はいはいはい。いや、いろんな表情が見たかったですよ。
あとは、本当に黒色くんが、キノコに撃退した黒色くんが、この姿でどうやって女性陣にアタックするか楽しみにしたのにっていう。
まあ、卑猥だなとは思いましたよ、確かに。
黒いキノコは卑猥だよねって。それこそミネタが喜びそうな展開になるかと思ったのに、
ね。ああ。ミネタくんはただキノコを生やしてるだけでももうちょっと反応しても良さそうなもんですけどね。
まあそうだね。ね、ヤゴロデさんにキノコが生えてるだけでちょっと興奮しそうな雰囲気もあると思ったんだけど、はいはい、そこの性癖はなかったんだねっていう。
まあそうですね。キノコは普通にホラーだなって気持ち悪がってますね。
うん。まあこれだけ多いとまあわからなくもないけどね。そして、まああとは本当に、漫画くんは、エコーズアクト2ということで。
はいはい。いや、まあそうですね。一応効果も発揮してるんですもんね。
うん。
まあ、アクト2はあくまで感覚だから人間にしか効かないですけど。
うん。
っていうか、相手の、なんか認識に対して、感覚に対して影響を与えるだけですけど、これは本当に物理的に影響を及ぼしてますからね。
そうね。キノコだって増えてるからねって
。湿気を出してますからね。
うん。
アクト2以上ですよ。
そうだね。いやー、恐ろしいっていう。まあまあ、でもね、そんな中ででもね、こうやってすごい恐ろしい能力だけど、でもやっぱりなんだかんだ一番恐ろしいのはヤオロズちゃんだからねっていう。
はいはいはい。
何でも出せるっていう。人ですからね。いや、果たして本当どうなるかっていう。剣道ちゃん、得意分野だけどっていうね。展開はちょっとどうなるか楽しみですね。
はいはいはい。いやもう普通に1対1で戦ったら勝てるっていう話だったかもしれませんからね、これ。
うん。
剣道ちゃんとヤオロズちゃん1対1だったらヤオロズちゃんが実は勝つっていう、まあ、確かによくよく考えると分断して接近戦なら勝てる。まあまあそこに関してはまあ勝機はあるって言ってるだけですからね、剣道ちゃんも。
そうだね。
自分の得意分野に持ち込んで必ずしも策略的にこうはめてるっていうつもりではないみたいですから、
うん、
まあ勝つか負けるかはお互い分かんないみたいですからね。普通に自力で勝つのかもしれませんね、ヤオロズちゃん。
まあまあでも本当に、とどろきくんの信頼がすごいっていう。
そうですね。やっぱり特待生仲間というか。
そうだね。ここのカップリングは鉄板だよね、もう。
確かになんか、そこのグループでまとめる感じは、見方は未だになんかちょっとありますね、僕の中にも。
まあまあいいよ。俺はもうなんか、いや、ヒーローアカデミーもいろんなカップリングがあるけども、ここは俺だけは俺鉄板だと思ってるからっていう。
そんな、でもカップリングっていうほどではないんですけどね、僕の中では。やっぱりカップリングなんですかね、うんうん、そこは。
まあわかんないですけど。あくまで俺視点だからっていう。
なるほど。 まあ、やっぱり特待生として、あれで、八百万ちゃんが、まあ、トドロキ君に対してコンプレックス持って、みたいな、そういった、やりとりがあったんで、まあ、ちょっとグループ感は、あるので、トドロキ君が認めてるっていうことに関しても、トドロキ君だからこそ、トドロキ君、であればこそ、八百万ちゃんを認めてるっていうことに関しては、すんなりと、飲み込めるところではありました。
うん。
いやといった形なので、果たして、この戦い、結果が、もう1対1なら普通に勝ってしまうのか、一体どういった勝負になってくるのか、剣道ちゃんがどういった考えを、自分の思いを見せつけてくれるのか、大変楽しみにしております。では続きまして、アニメ2年目突入&新展開大人気御礼センターカラーのブラッククローバーでした。センターカラーはノエルちゃんとミモザちゃんの、秋めいたファッションでした。
いやいや、いいじゃないですか、秋っぽいじゃないですかって
いや季節感あっていいですね。
本当ですよって。もう季節感なんて最近感じないからさ、もう三幕と扉絵が秋だけ、秋を俺に感じさせてくれましたよ。
まあまあ、紅葉はこれからですかね、関東まだ。
うん。
10月中旬後半からなので、まあまあこれから、もみじ狩りに行きたいなと思わせるようなセンターカラーでしたよ。で、内容としましては、第175話で、まあ、こう、王族の皆さん駆けつけて、戦ってる現場、シルバ家とかに行って、で、ノエルちゃん、お兄さんと一緒に戦って、バカにしてたお兄さんとかを、驚かせるような活躍を見せて、そして、ノゼルさんも認めてくれてますという展開でした。
君誰だっけって言って、ヤビさん面白かったですねっていう。
ああ、もうここでストレートに答えしないのは、もう、さすがヤビさんですよね。
そうだね。いや、場を和ませる主人公力ですよっていう。
まあまあ、一バルふざけ入れてきますから、ただの受け答えではなく、ちゃんとそこの、やりとりのところにキャラクター特有の、あの、アクション、リアクションが含まれてる感じがしますよ。
そうだね。っていうかさ、あの、キノコの人もいたんだねっていう。メガネかけてる人。
はいはい、ああ、確かに、王族が来たぜって先週言った時、いたっけっていう気はしますね。
本当だよって。気がつかなかったっていう。その後にも登場してから、あれっていう、ちょっと。まあまあまあ、きっとね、どっかで活躍してることでしょっていう。
はいはいはい。
そして、まあ本当にね、今週は、あの、ノゼル兄様とね、ノエルちゃんが頑張ってる感じですごい良かったですね。
はいはい、
この後。まあ、ただ、意地悪なね、姉と弟は正直死んでも良かったんですけどっていう。
いやいや、もう驚き役として大事ですから。
まあそうだね。ノエルのくせにって何回言ってるんだって思ったからね。
あのノエルがこんなにっていう。いやもう、この驚きがあるおかげで本当に、気持ちいいですから、読んでて。
そうだね。
本当に驚き役として大事だったなと思いますよ。
だからこそこのね、来週ノエルちゃんがもうすごい魔法を見せたらもうなんかどんなリアクションしてくれるか楽しみだよねっていう。
いやーそうですよ。もうマナスキン的なのを使っていきますからね。きっと。
うん、そうだね。
ということで確かに今後さらなるびっくりリアクションを期待しております。では続きましてが僕たちは勉強ができないの第81話内容としましては、リズちゃん、関城さんと成幸くんはリズちゃんをオープンキャンパスに誘ってお互いこうリズちゃんを相手に押し付けようとしてその結果リズちゃんは寂しくって怒られてしまいましたという展開でした。
いやーもう最後のこのね3人でお出かけが嬉しかったですっていうとこのリズちゃん可愛すぎかって思いました
よ。はいはいはい。
いや、もうドキューンってなってますけど、俺もズッキューンと来るものがありましたよっていう。
そうですね。まあまあ、リズちゃん、まあその前のブスーって怒ってるところとかも好きでしたよ。
いや、そうだね。いやー、でもなんだろう、これはでもヒロイン的な可愛さというよりか、子供の可愛さというか、めいっ子の可愛さというか、なんかそういう感じだったけどもねっていう。
まあまあ、小動物的なっていう感じかもしれませんね。
うん、
まあ、それは確かにちょっと思いました。うん、僕もそのヒロインとして、その、キュンとくるのとはちょっと違うなという印象は確かにちょっとありましたよ。
まあまあまあ、でもね、本当に今週はこの関城さんがさらにね、なんか可愛くなった感じがあって良かったなと思いますねっていう。
はいはい。
ズミキャラが判明しましたからねっていう。
ああ、そうですね。いや、ぜひ、これはちゃんと最後まで描写してほしかったですね。
三人で仲良くしなきゃでしょって言って脱いでくっていうね、もう。はいはい、妄想がはかどりますなっていう。
いや、本当に、これは屋外ですけど、これをもう個室居酒屋とかでやるかもしれませんからね。カラオケボックスとかでやっちゃうかもしれませんからね。
いや、そうだね。大学生とかになったらやばいことになるよね、これっていう。いやー、もうだからその辺の妄想も膨らむいい回だったと思いますね。
本当に。ただ個人的には実は結構途中から、成幸くんと関城さんに多少イラつきながら読みましたけどね。
はいはいはい。そうだね。最初はいいんだけど、その後何度もやるってのはちょっと確かに 違和感はあったよね。
いやちょっとリズちゃんがかわいそうになる1話ではありました。うん、といった形の、まあまあまあ、そうですね。今後は、でも今回のこれで、3人仲良くっていうリズちゃんの思いも確認しましたし、もう、関城さんも同じ間違いを繰り返さないよう、繰り返さないと信じてますよ、僕は。
そうですね。
では、続きまして、ハンターハンターの第382話内容としましては、第9王子ハルケンブルグさんはお父さんを暗殺に、国王を暗殺に行ってできなかった。結果覚醒して覚悟を決めて念能力で自分についていた親衛隊的な人を、自分の部下に乗っ取らせますというか自分の部下を何でしょうね命を引き換えに自分の部下の意識を相手に植え込みますというか入れてしまいますという形の展開のまま晩餐会開始ですという展開でした。
いやーやっと物語が動いてきたからいやーいいですね遅いですよってい
う。はいはいはい、もう一人退場しましたしね。また
そうそうそう。やっぱサバイバルゲームって明示されてる以上はさ、何が一番楽しいかって誰が脱落していくことが楽しいわけじゃないですかっていう。
まあ、まあそうですね。それがあまりになさすぎると、まあ確かにその進行が滞ってる感じはしてきますね。
そうそうそう。で、いや、ね、さっさと死んだし、もう大9王子も動いたしっていうことでね。
はいはいはい。
いや、なんか楽しいじゃないですかっていう。いやー、しかし遊戯王は役に立たなかったですねっていう。
そうですね。カルドセプトはダメでしたね。
うん、
その字にその読みなんだってちょっと思いましたけどね。
そうだね。
遊戯王と書いてカルドセプトと読むっていう。
いやいやいやいやいや、ちょっと違うでしょ。危ないでしょっていうね。
ジャンプ的に大丈夫ってちょっと思いましたけどね。
まあまあまあ、本当に。しかし、楽しい。だからね、本当このテンションで俺はもうさっさと晩餐会でまた二人三人死んでほしいなって思ってますよっていう。
でも晩餐会では本当にすごい大規模な大惨事、大きな勝負、大きな動きがあるんじゃないかと思ってますよ。
そうですね。
そんな細かい進行、駆け引きではなく、大どんでん返し的なのがあるんじゃないかと期待してますよ。うん、
あとは本当に、課金の王様がちょっと王様らしいところを見せたのは良かったですね。
はいはいはい。
なんとなくこれによってさ、なんだろう、個人的にはこのね、王は、ね、こう、ね、トロッコの問題を出して、ね、残すべきはここに国民の地位決まってる方とかって言ってるところとか良かったし、まあ、この人にはね、歪んでるけれども、この人なりの王としての考え方とかさ、この像があるんだなってのははっきり明示されたから、逆にこの優勝者がね、どんな王になるのか、を提示するのかってのは結構楽しみになってきたんで、俺の中でっていう。
まあ、そうですね。
そうそう。特にやっぱみんなね、最初にちょっとそれっぽい感じは出してるけど、だんだん成長していくでしょうしね、この年。
はいはい。
継承戦の間でって。そして、どんな王が一番正しいんだってことに落ち着くのかっていうところは、ちょっと楽しみなんですよね。
確かにそうですね。ただの能力による、その、サバイバル合戦という以上に、以外に、今回その、王様の意識、ちゃんとその、国としての体裁、王権の、存在がちゃんとしてるっていうことを示したことによって、ちゃんとその政治闘争、政争的なところも感じられるようになった気がしますね。
うん、
いやーという形の本当になんか富樫先生はこの美術品とかのこういうごちゃごちゃしたインクの濃い感じでその人の格とか品を表すのが好きというかうまいというか富樫節だなって思いましたよ。
そうだね、
インクの量が多いって思いましたよ。
あ、まあこれ書いてるんだったらもっと連載を長く続けてねって
そうなんですよね。富樫先生これ自分で書いてる可能性ありますからね。
うん、
いやーという感じの、いやまあ本当にこういった密度の濃い感じの背景とか小道具とかそういったもので、キャラクター性とかそのある種雰囲気とかそういったものを表すっていう富樫節は相変わらずうまいな、独特だなって思わせる感じでしたよ。特に今回はやっぱりこの見開きで使われたからすごい印象的でしたね。
そうだね、
といった感じで、まあ晩餐会楽しみです。では続きましてが、春季ルネサンスダビデ君第3話内容としましては、エッチングやってみたいっていうビーナスさんとエッチできると思ったらできなかったっていう展開でした。
いやーいいね、このなんかちょっとエロっぽい言葉に対してすごい妄想を膨らませるっていうのは実に思春期らしくて甘酸っぱい感じでしたね。
はいはい、もうあるあるですよね。
あるあるだねって。
もうエッチングって言ったらもうエッチなことっていう体で話したくなりますからね。
そうだね。わあわあわあ、でも、女子もでも恥ずかしくないんすかねっていう。思春期くらいだったら別に意味が全く違ってもさ、なんか、あ、これちょっとエッチな感じな言葉と響きするなって思ったら、あんまり積極的に使いたがらないんじゃないですかねっていう。
ああ、積極的に使いたがらないかどうかは知りませんけど、エッチングっていう言葉に対する意識はあってもおかしくないかもしれませんね。
うん。 まあでもそれは強いのはやっぱり思春期男子ですよかっていう。
でしょうし、まあエッチングってまあそれこそ美術とか手芸とかそういう用法方面では別にまあごくごく普通、そんな特殊な言葉ではないですからね。
まあそうだね。だ
から多少その方面に造形のある人だったらまあ感覚が麻痺しててもおかしくないとは思いますよ。
うんうんうん。まあそうだね。なんだかんだで、ね、美術キャラだからねっていう。
はいはいはい。
ね美術キャラなのにダビデ君が全くその様子を出さないだけなんだけどって。
今回も本当にダビデ像である必要性が一切ない話でしたからね。
うん、そうなんだよね。いやー、むしろ考える人とかの方だったからねっていう。
そうですね。考える人まあ、だからって考える人が別にネタにも繋がってないですけどね。
そうだね。こう、画力の無駄遣いだよね。
なので、本当に内容、まあまあ一応その画風の重厚さとネタの軽薄さっていうのがミスマッチ、ギャップっていうコンセプトなんだろうなというのは理解はできます。
そうですね。あとは、なんか、エッチング今週攻めてきましたねって。なんか、ヴィーナスさんは絶対肌出さない系の人かと思ったのにっていう。
ああ、まあ妄想ですからね。
まあ妄想はいいのかっていうね。
確かに。まあでも妄想でならいいっていうんであれば、何らかの形で本当にヴィーナスの誕生的なのも全然やってもいいんですけどね。
そうだと思うんだけどね。
ただあんまり、個人的にはそんな嬉しい裸ではないですけどね。
そうだね。なんか、制服着てる方がエロいキャラだよね。ヴィーナスさんは。
それは思いましたね。
うん、
まあまあ画風がやっぱり意外とエロには向いてない画風なのかもしれませんね。
それはあるかもしれませんね。
いやー、といった形なので、まあでも本当にエッチングという言葉が、エッチっぽいっていう、ただそれだけのネタで一番引っ張るっていうのは、なんとなく好感は持てましたよ。
そうですね、
うん。あるあるですし、放尿ネタ以外が初めて登場しましたからね。
そうだね。いや、照明構造で引っ張るのも限界が来たからね。
はいはい、
いや、2回で早くもっていう。
感じで今後もどんどんネタが広がっていったらいいなと思います。
はい、
では続きましてドクターストーンの第76話、内容としましては、奇跡の水賞賛を手に入れた千空くんたち速攻火薬を作ろうとしたんですが、司さんと氷河さんが駆けつけて、やばいです、なんとかみんなが壁になって時間稼いでる間に千空くん科学でなんとかしますという展開でした。
いやー、もう右京さん一撃ですよっていう。
はいはいはい。
いや、この圧倒的ボス感、さすが菅さんと氷河さんだねって思ったよっていう。
いや、ほんとですよね。これ、何が刺さってるんでしょうね、これ。
何が刺さったんでしょうねっていう。
も
う
飛ぶ斬撃かなんかですかね、もう。
まあそうだね。まあ菅さんだったらやれてもおかしくないんだけどっていう。いやー、もうほんとにね、わざわざ木の上に立ってるところとかも威圧感バリバリだしっていう。
はいはいはい。
すごい良かったね。その上でね、本当にこの1年ぶりの2人の対峙の上でこのね、見開きで、ドンドンってセリフ言うっていうね。長いな、長い戦いがあったって、二度も君をこの手でかけなきゃいけないのかって、くく冷てえやつだって言って、言ってるところとかもすごいかっこよかったからね。いや、すごい満足な回でしたね。は
い、いや、本当にこの2人が対峙したことに対して、そのついにっていう感じの演出、それを感じさせる、もう大胆な小回り。いやー、そして持って回ったセリフ回し、見えの切り方。見えの切り合いっていうあたり、いやー大変本当にラスト、まあ、本当にすごいもうラストかっていう感じありますか。
うん。
いや一瞬その奇跡の洞窟って多少初戦な感じで、こっからまた第二ステージ第三ステージがあるのかなという雰囲気で読んでいましたが、もうクライマックス感がバリバリで、でもそのクライマックス感がきちんとこうついていける感じになるテンションの相方でしたよ。
そうですね。いやーもう、琥珀ちゃんが前に出てくるところはかなり俺はすごい良かったもんだよねって。
はい、はい。
やっぱ千空君への信頼感はね、やっぱ村の中でも一番ありますしっていうね。で、お父さんもびっくりっていうね。
はいはいはい。
展開はすごい良かったね。いや、そしてほんとこの、そして見えの切り方もほんとラストの、ね、見開きのやつも良かったしねっていう。
いや、ほんとです
この原始のストーンワールド最後に制するのはってね、自然が人類に与えた純粋な力だ。人類自身が積み重ねた科学だっていうところのこの、かっこよさ、そしてか、ね、国語力っていうね。
はい、はい。
いやー、面白いね。すごい盛り上がりですよ。
いや、本当に、氷河さんの、何でしたっけね、この武器名、また忘れてしまいましたが。
何ですかね、くだやりとかでしたっけね。
くだやりとかでしたっけね。こういうのも、事前に一度提示された内容で、この最後のコマでもすごい象徴的に、印象的に持たれてますから、どう対峙するのかとか、どう対策するのかとか、いろいろ戦闘方面でも期待はありますしね。
そうだね。
で、そんな中で千空くんが一体限られた時間で何をするのか、それこそ、常に本当にタイムリミットに迫られてる漫画ですからね、これは。
うん。
いつでもいい、いつまででもいい、できるだけ早くっていう感じではなくて、本当に常に迫るタイムリミット、追っての手、誰、追って敵、誰かとか、そういったリミットを常に設定する感じのエンタメサスペンス感、しっかりある感じの展開、今回もラストクライマックスしっかり、こう、追い込んできた感じがして、いやー、千空くんがどう切り抜けるか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、配給の第320話、内容としましては、ツッキーはクロウさんの教えに乗っ取って、ブロック素晴らしい上に、最後はスパイクまで決めましたという展開でした。
いやー、もうみんなに育てられた月島くん、最高の笑顔でシェックル返した
よ、ね。本当に、ツッキーが、相手を見下す意味じゃないですかね、最後。
そうだね。
はって笑いじゃないですからね。
うん。
いや、もう、ツッキーが楽しそうで何よりですよ。
本当はその通りだよって。いやー、でも本当にね、月島くんはなんだろう、この漫画の中でもね、バレエが好きになっていくっていう、まあ、ひなたくんや影山くんとはまた別のベクトルでの物語をずっと見させ、ね、ずっと見続けてきたキャラクターですからね。
はいはいはい。
いやー、なんか本当に、もうお母さんのような気持ち読んでますよって。よかったね、ツッキーっていうね。
いや、本当にツッキーがバレエ楽しんでると、すごい幸せな気持ちになりますからね。
なるよね。でもなんか、これが母性かっていう感じだよね。
まあまあ、わかるっちゃわかります。
うん。とはいえ、まだ途中ですからっていう。このね、前半、3セット目のポイントとなる1点を取ったっていうところではありますけど、まだ途中ですからね。
はいはいはい。
いやー、月島くんまだこれからまだ上がるでしょうから、その時にちょっとどんな笑顔になってるか楽しみですねっていう。
いや、本当にこれからどんどん限界に迫っていくと思いますからね。
うん。
しのぎを削り合っていく中、より相手を上回る、相手の予想だにしない領域まで踏み込んでいってくれるんじゃないかと大変期待しておりますよ。
ですね。
いやー、ということでこの指定官クロウさんが、ツッキーのブロックみんなに嫌がられてるのを見て、間違ってなかったと思ったっていう。最初、ツッキーにブロック教えてなんで敵なのに教えてくれるんですかっていうのに、こう、ゴミ捨て場の決戦、やりたいじゃんっていう、感じの答え方をしていましたが、うん、そっから本当に性関係がどんどん深まってきた感じがしますね。
そうだね。
では続きまして、依頼層のゆうなさんの第129話、内容としましては、オーガさんは成仏していきまして、そしてゆうなさんは、オーガさんの言葉によって自分の成仏、今はまだ成仏したくないという思いを口に出すことができまして、小柄くんもそれを受け入れてくれましたという展開でした。
うん。いやもう貴重なおっぱいが、さよならっていう感じでしたねっていう。
ああ、まあまあ、この漫画はおっぱいいっぱいいますから、おっぱいがいっぱいですから。
うん。まあでもせっかく増えたおっぱいがなくなるのは悲しいじゃないですか、やっぱりっていう。
まあ確かに、せっかく新キャラだったのにっていう感じはありますけど。
うん。
まあでも、ちょっと感動的な最後ではありましたよ。
まあそうだね。いや、やっぱりね、この成仏するっていうのがなんか大事だなっていう感じもちょっとしましたからね。
はい。
まあ、ユーダさんがそこでね、それを受けた上でもでも成仏しない方向に行くっていうのも、やっぱでも日常を見たい派としてはね、なかなかいい展開だったしねっていう。
いや、それに本当にお話が大きく一歩進んだ、単に設定的なところ、記憶的なところというだけではなくて、ユーナさんがずっとその、成仏、小柄くんが自分を成仏させようとしてくれているということに対して、こう内心、本当の思いと、建前とっていう感じで、その、常に、口ごもる感じというか、何かあったところをついにちゃんと本人の本心を口にすることができたっていう形で、お話が、この漫画が、二人の関係が大きく一歩進んだ感じがしましたよ。
そうだね。いやー、そしてまあ、ゆうなさんもね、ポルターガイストも制御できてんとは思えないけどもっていう、制御できるようになったみたいです。
いや、意識がちゃんと起きてれば大丈夫なんですよ。寝起きはつい吹っ飛ばしちゃいますけど、その後は大丈夫なんですよ。
う
ん、
その後は大丈夫ということで。
もともと、その、恥ずかしい目にあっても、ポルタガイスを起こさないっていう方向にはだいぶ進化してたんですけどね、もともと。ただまあ、これから完全に制御できるようになったという形で、どういった活躍をしてくるのか、まあ、大変楽しみですよ。
そうですね。ハプニングエロがなくな、少なくなってしまいそうですからね。
いやいや、まあ、油断はしまくってますから。そこは大丈夫ですよ。
大丈夫かっていう。もう、あと、ミスター小柄さんの能力があるからねっていう。
まあ、そう。
今回もなぜかひばりちゃんの下に入ってしまうとか。
この新しい人がイラギソーにやってくると必ず毎回なんだこれは、しかもみんな同性いないっていうリアクションをするっていうのはもう必ずやりますけど毎回。
うん。
これやっぱ好きなんですよね。
はいはいはい。
やっぱ必ずやってほしいわと思いますよ。
そうだね。
いや、ということで、今まで小原くんの基本行動原理は、ゆうなさんを成仏させるために、未練を探るために企画でしたが、それを超えて、この現状、日常を送りたいというゆうなさんを受け入れた上で、じゃあ小原くんがもう本当にただの日常を送るために生活するのか。うん、本当、ゆうなさんとの行動の原動力、方向性、動機づけっていうものが、どういった形になっていくのか、変化していくのかは、大変気になるところです。
はい。
では続きまして、職域の相馬の、第281話内容としましては、相馬くんたち試験を突破した一方、エリナさんは朝日さんのところで今度開催する世界的な料理大会ブルーで俺が勝ったら嫁になれって言われましたという展開でした。
いやーもうサイボー朝日さんにはがっかりですよっていう。
おう、それはどうしてですか？
せっかく宮殿に呼んでるのに宣戦布告しかしないなんて。がっかりですよ俺は。
そうなんですよね。こんな縛り上げてたくせに。
そうなんですよ。なんか各種拷問道具とか薬とかさ、いろいろあるしさ、
はいはいはい、
なんか、鍋炊いてるやつもいるしさ、っていう。
はいはい、
鍋炊いてるわけじゃないのかわかんないけど、もうなんかやってるやつもいるしさ、そういった中でさ、どんな面白いことをしてくれたと思ったら、何もしてくんないじゃないっていう。
何も、普通に平和的な話し合いでしたね。
そうなんだよね。なんかしてくれた方が良かったんで、せっかく宮殿だったから、宮殿っぽいとこ見せてほしかったのにっていう。
まあ僕はここで手を出さない、ただ話すだけだっていうことに対しては、まあ、ある種すごいヤバそうだっていう前振りからの話し合いだけだっていうのは、まあ、その、いい人感というか、理性的な人感として、ちょっとだけ好印象とは言いませんが、
うん、
まあまあ、常識的な人として、理解できる人、話し合える人として、印象つけられましたけどね。
なるほどね。まあまあでも僕は本当にせっかくでエリナ様がこうやってノワール怖いわーって小学生の頃ブルブルしたのにっていうね、
はい、
この期待に応えるくらいには頑張ってほしかったんだけどね。
なるほど、まあ、個人的にはこの拷問道具とあとそのいかにも薬っていう感じのが床に散らばってるっていうのが多少イメージダウンになったぐらいですけどね。
まあイメージダウンだよ、だってだって料理関係ないしね。
そうなんですよね。そういう直接的な悪はや悪はやらないかと思ってたのに違ったのか、うん、普通に犯罪者なのかっていう形で、まあまあ料理のためなら殺人も厭わないのが本物の裏料理人らしいですからね。
そうだね。
料理のために殺人。
どうすんだよっていう、食材奪ってくんのっていう。
いや謎ですね。いやわかりませんが、とりあえず次の世界大会では表裏入り混じらしいので、何か鉄鍋の的な人も来るかもしれませんからね。
そうですね。相手にね、マジックマッシュルームを食わして幻覚を見せて勝つとかいう人ですからねっていう。そういう人来るかもしれませんからね。
もしくはブラックカレーの作り手が来るかもしれませんからね。
麻薬を直に入れるっていう。
あれはまあ、スパイスを組み合わせた結果麻薬になっちゃっただけですからね、たまたま。
うん。
わざとじゃないですから。
わざとじゃないか。
確か。たあ、そういった裏料理人が出てくるらしいので、どのくらい相馬という漫画が自分自らの枠を飛び越えていくのかは、期待半分。恐怖半分。いや、大変注目はしていきたいと思います。
そうですね。
では続きましてが、アリスと太陽の第、13話内容としましては、太陽くんレコード会社に行って、仕事の依頼を断るというか、そのアリスと太陽のユニットで出した曲がオタクのとこの曲、オタクのとこのその、推し歌手の、曲の売り上げ上回ったらユニットでデビューさせてくださいという条件を突きつけて承諾得ましたという展開でした。
いや、はい、まあまあ音楽の売り上げ勝負ってのは実に漫画っぽくていいですねっていう。
まあそうですね、わかりやすくていいですね。
わ、うん、かりやすいですねっていう。ただ一方でこのシノンちゃんの替えの外感はもう見てて悲しすぎるっていう。
いやいや、シノンちゃんもちゃんと信じて待ってたんですよ。
そうですよ。待ってるだけなんですよ。ドラマーですよ、一応。アリスと太陽とシノンですよ。はずですよ、っていう。
そうなんですよね。
うん。でも、アリスと太陽なんですよ。デビューさせてほしいのはっていう。
しかも、交渉の場にもですね、ついていかないですしね。
そうなんですよね、っていう。シノンちゃんはっていう。このままなんでしょう。忘れ去られていってしまうんですかね、っていう。
いやもう、どっかで多分、シノンエピソードが始まるんですよ。
そうだね。いや、むしろ本当に、だから、で、やばいって言って、アリスと太陽じゃ叶わないって言って、そこでシノンちゃん、私を忘れないでよードーンって言って、よっしゃアリスと太陽とシノンでデビューだーって言ったら、展開だったらいいなーと妄想してますねっていう。
あ、本当にシノンちゃんが報われる展開、歌えるドラマーとしての新境地を切り開いてくれるのを楽しみにしてますよ。
そうですね。そして、あとは本当に、なんか、ミカドさんですか？ミカさん。最後死んでますけど大丈夫なんですかねって。
これが潜在写真なんじゃないですか。
これが潜在写真なんですか。死んでますよって。だったら、ファーデビューシングルで死ぬってなかなかかわいそうじゃない。
じゃあ、きっと、レコード会社で録音機材を回すと、どこからともなく声が聞こえるんじゃないですかね。
何その、この、あ、お、え、何すか、悪霊なの
助けてっていうのが。それでデビューするんじゃないですかね。
おー、すごいね。都市伝説じゃないですかっていう。
それに対して、太陽くんたちはきっと太陽の音とかを召喚して戦いますから。
うん。ああ、なるほど。まあ、確かにアリスと太陽ですからね。まあ、相手がなんかゾンビ系とか黒いイメージだったら、それはそれ確かに対立っぽくなりますからね。
確かに。そうですね。サンライトイエロー、オーバーサウンド的なのをやってくれますよ、きっと。
そうだね。いや、じゃあそうだ、コンセプトの出し合いをちょっと期待しましょうって感じですね。
実際この漫画、例えばこの今回のそのレコードというかまあ売り上げ勝負っていう展開に関して漫画的ではありますけど、そこに関して特にその条件、お互いにかけてるものが何かって言ったら、太陽くんがデビューできるかできないかですからね。
そうだね。
売り上げで勝ったら僕をユニットでデビューさせてください。で、これ売り上げが負けたらどうするんでしたっけ？
セカンド曲を書くんです。
なるほど。
うん。
あんまひどくないですよね。
そうだね。
そういった点で、やっぱりそのあまり劇的、ドラマチックな方向に振らない漫画ですけど、それに対してこの死体写真っていうのが、何か大きくこの作品のリアリティラインみたいなものを動かす、揺り動かす、そういったものを呼び込んでくるんじゃないかと僕は期待しておりますよ。
そうですね。
という感じの意味合いを込めた適当な感想でした。
はい。
では続きまして、田中誠司の第14話内容としましては、田中さんたち分断されて戦いで、源内さん頑張って、猫型係長は源内さんが未来で作ったやつで、二人で協力して戦いますという展開でした。
そうですね。まあ、やっぱり、水タイプには電気タイプっていうのはもうポケモンでは常識ですからねって。
なるほど。
いや、もうだから相性ですよって思いましたね。
まあ、水タイプっていうかロボだからなんですけどね。
まあそうなんだけどね。いやいや、でもちゃんとその後にね、やっぱ電気タイプには地面タイプで攻撃しなきゃいけないですからっていう。
なるほど。
いや、もう理にかなってるなって思いましたね、読んでましたね。
いやー、なるほど。言われてみると確かにそうですね。
うん。いや、はい。まあまあまあ、でもなんだろうね、この、戦い的にはなんかあんまり大きなことが起こんないね。
まあ、そうですね。こまごまとした戦いでしたね。
なんかもう、やっぱもうちょっとアカリンとか、もう派手なものが見たかったからね、アナログに行っちゃうとちょっと、あれって感じではあるわけだけども、まあ、それでもこの、で決まるとはまだ決まってないからねっていう。
まあまあ、流れ的には決まんない流れですよね。
そうだね。だからむしろ本当アカリンにはね、この何、じゃあもう一瞬で絶縁体でなんか作ったるわくらいな。
はいはいはい。
私の、ね、この係長、絶縁体に、この、バージョンアップさせたわ、みたいな。くらいに頑張ってほしいんだけどねっていう。
確かに、そうですね。もしくはもう本当にありもので何かもっと巨大な何か破壊兵器を作るですとか。
うん。
いや、やっぱりそれくらいの何か発明スキルあってもいいかなとはちょっと思いましたね。
そうですね。
あと結構この通路の壁は係長を軽く貫通できるんだっては思いましたね。
そうだね。それだったらなんかいくらでもなんか合流する方や逃げる方ありそうだけどね。
そうなんですよね。壁は壊せるんだ。っていう。
まあまあまあ、でもね、やっぱり壁はなんか、あると壊しにくいというか、心理的に壊しにくいっていうのはやっぱあるじゃないですかってね。ハンターハンターでも言ってましたけども。
ああ、はいはいはい。
もうまあ、その辺が働いてるんじゃないですかねっていう。
まあ、そうですね。あとはやっぱりアカリンがハッキングで、この、封鎖されたスペースを出てるから壁が脆いんですね、きっと。
そうだね。
だから封鎖されてるところはきっと壁硬いから、どうしてもそこでやっぱ分断されるんだと思いますよ。まあ、それもアカリンがハッキングできたらいいんですけどね。
そうだね。
まあ、だから敵を倒せばきっとすぐ合流してくれますよ。
そうですね。まあ、あとは本当それまでに時岡くんと田中誠司が生きてるかっていうところですねって。
そうですね。むしろ時岡くんたちが勝ってないかっていうことですね。
うん。いやー、まあ、勝ってなきゃダメなんだけど、まあまあ、ゼブラの件もありましたって選手も言いましたけどもっていう。
ああ、負けてしまうという。
うん。
そうですね。主人公グループで一人ぐらい負けてしまうということは全然あるかもしれません。田中誠司も、その、散々匂わせた真の力みたいなのを発揮した上で、もうちょっと早めに出されたらやばかったぜって言いながらやられてしまうかもしれませんからね。
本当 それはそれでもうなんか、うん、それはそれで俺は好きだからいい。
真の力を発揮したのに負けちゃったっていう。なかなかジャンプ的じゃない展開とかもあったら面白いかもしれません。
はい。
という形で、まあまあやっぱり戦いなのでそれぞれの人間性、性格、何か思想、心情、信念とかそういったものを証明する戦いになっていったらいいなと思います。
はい。
基本その辺、この漫画は細かいことは気にすんなパターンですからね。
そうですね。
その辺がどんな表現されるのか楽しみです。では続きまして、地元がジャパンの第3回内容としましては、静岡県民が、マスラオさんにいじめられてバイクが破壊されてしまったんで、ジャパンくん、日の本くんがバイクを、マシンを作って静岡愛で戦いましたっていう展開でした。
いや、まあまあ、僕の住んでる静岡県ですけども。
はいはいはい。
いや、まあ、ものづくり静岡っていう形でこの、紹介されたのはなんか良かったですねっていう。
いや、そうですね。確かに。なんか憧れる要素ですよ。
そうそうそう。まあまあまあ、ただその代わりなんか他の名産品は結構幼いというか、焦って愛情が空回りしてるとかっていうところとか、名産品のこの謎使い扱いはちょっとどうかと思ったけどもっていう。
いやいや、もう、別行トンボなんて初めて聞きましたよ。
はいはいはいはい。
富士サファリパークは知ってますよ。
そうだね。これは有名だしてっていう、はい。本当に本当にライオンだで人気ですからね。
はいはいはい。あれは知ってますよ。
いやー、まあでも本当に、今週はでもね、その、まあ静岡県のあれもそうだし、結構その、マスラオさんがなんか、いいキャラだったねっていう。
まあ、そうですね。なんか。
なんだろう。ちょっと先週さ、ちょっと嫌いになりかけたマスラオさんだけどさ。
いやー、よかったじゃないですか。先週も、埼玉がダサいっていうのを、カゴメカゴメの曲で歌うなんてなかなかセンスあったじゃないですか。
まあ、センスあったけどね。まあまあまあ、今週もほんと最初の頃はめちゃめちゃいい感じの嫌なやつで。まあでも最終的にはこのなんだろうね、この、和解してるところとかなんか良かったですよっていう。
ああ、確かに今週はしっかりと完全にその和解が描かれましたね。
そうだね。わしにバイクを壊された面々っていうのが出てきたしねっていう。
はいはいはい。
そしてその上でみんなで御殿場プレミアムアウトレットへ行くっていうね。
はい。
この流れ結構好きだったんだよねっていう。あと、ほんとバイクのこの謎、バイクじゃないかも含めてねって。
そうですね。二人乗りとか、回転しながらとか、いやー、よく考えますね。
なんだろうね、ほんとにだから、今週良かった。アビコくんのこの突っ込みがなんかいろいろ、やっぱ良かったって思ったんだよねって。
はいはいはい。
実況がめちゃめちゃこう分かってるけど、それに対して分かってることで突っ込むんで、ヒデは理解良すぎだろヒデとかって突っ込むっていうね。この常識人的なアビコくんは好きだよっていう。
はいはいはい。いや、まあ、ちゃんと存在意義のある主人公でしたよ。
うん。あと、そうだ、やっぱ、右ウィンカー、マスラオが良かったねって。
ちゃんと本人も気にしてるのが良かったですね。
そうそうそう。右ウィンカーの俺。
右ウィンカーって呼ぶのやめてっていう。
そうそうそう。このあたりやっぱ、マスラオさんのこの、好感度がちょっと上がったからね。
そこは良かったですね。言われるのを気にしてるっていうのは。いやあとは、個人的には、チーマルコちゃんが今回は、シンちゃんと違って、ちゃんと実名で出てきたのが良かったですね。
そうだね。いやー、もうだから本当に今後も漫画関連は、ネタは必ず入れてほしいからね。
はいはい。いや、入れてほしいですね。もう各都道府県きっと何か一つぐらいはあるはずですからね。
絶対あるからね。
いやー、ということで神奈川の会も大変楽しみですよ。
ですね。
僕の地元神奈川会を待ちに待ってます。
はい。
では最後に目次コメントとしましては、読み切りミストの解剖録サイズ先生楽しく読んでもらえるか心配で心臓が張り裂けそうのみの心臓なんです
だったらホラー映画なんか見ないでくださいっていう
まあまあそういうのも含めたあの解剖医ネタでしたね
そうだねあとはそうですね地元がジャパンの林先生、
はいはい、
沼津魚河岸寿司で食べたマグロが最高でしたでも下関の風も最高ですよっていうこの、はい、静岡を上げつつ自分の地元もちゃんと上げる感は良かったですねっていう
魚つながりですからね
そうだねなんかこれから先もなんかねこの発表した都道府県とは別になんか山口の宣伝をしそうだよねっていう
はいはいはいいやーそれ楽しみですね
うん
どこまで下関が持つか下関がどこまで山口県が持つか楽しみですね
ですね
いや結構港飯好きなので横に行くとそこの港とかあのちょっと遠回りしても行ったりするので、
うん、
いや沼津行きたくなりますねこれを聞くと
おいでやす
あとは鬼滅の刃小峠先生物を落としたり倒したりで大きな音を立ててしまうのが本当恥ずかしいです
そんなに落とすもんなんですかね
落としたり倒したりで大きな音を立てる。まあよくあるんじゃないですか。
まあまあまあね、なんかまあ漫画界とか書いてると、インクのね、この、あれとか落としそうだしねって、瓶とか。
いやもうきっと何か立ってる看板とか全部倒して歩くじゃないですか。
何ですかその、通り魔みたいな。
引っ掛けて、服の裾とかに引っ掛けて、バターンバターンで倒していくんじゃないですかね。
なんか、昇竜拳とかで倒すんじゃないですかって。それだと犯罪者かって。
いやいや、もう歩いてるだけで全てが裾に引っかかって多分、看板から電柱から建物まで全部倒して歩くんだと思いますきっと。
まあ、ドジっ子かっていうレベルを超えても台風かってレベルだって。
きっとそんなヒューマノイド台風だと思いますよ、後藤家先生は。
だんだん我々の中の後藤家先生像がおかしくなってないかって。
まあ、もともと妖精だと思ってますからね。
まあね。人間なのかってことがあるからね。
といった後藤家先生のキャラ付けがまた増えました。では、来週が、関東カラー表紙が、科学王国 VS スカス帝国クライマックス関東カラーのドクターストーンとなっております。いやー、科学 VS 力、最終局面、ということらしいです。
いや、そうだね。いや、ほんと最高のタイミングの関東カラーだと思うんですね。盛り上げてほしいですね。
はいはい。しかも、メカ戦区 Q&A コーナーが、今回のマスカの質問とは一体、すごい煽りですからね。
そんな煽って大丈夫？
まさかの質問なんでしょうね。大変楽しみですよ。あとはセンターカラーが、演劇編大人気期間重版出題御礼2号連続センターカラー第2弾アクター中がセンターカラーです。で、あとはセンターカラー読み切りとなっております。赤塚賞準入選ギャグ読み切り3作合体カラー扉で同時掲載の3作品。1本目が、タイトルで全てがわかる15ページ第88回赤塚賞準入選読み切り第1弾スマートデブ内山隆先生、今世紀最もスマートなデブがジャンプ本誌に殴り込み。
ほう、まあまあまあデブなんだねっていう。ただちょっとデブの領域にはちょっと行ってない気もするんだけどね、絵的には。
本当ですか？だいぶハードル高いですねそれは。いや十分デブな気がしますけどね。第2弾が、プリン、プリン、吉田の華麗なる人生、安藤上慶先生。彼は華麗なアメリカン、プリンプリン吉田。
アメリカンなんすか？
華麗なアメリカンですよ。
ほうほう。
君の心に土足で踏み入る華麗なる19ページらしいです。
おー、ちょっとじゃあちょっと、踏み込まれてみたいですねっていう。
いや、どれくらい華麗か楽しみですね。
うん。
あとは衝撃と遭遇する31ページ、第3弾。マタギと学生。長田健之助先生、イノシシを狙うマタギが出会ったのは謎の学生で、という。
なんか、意味わかんないですね。
カットもなかなか意味がわかんないですね。
そうだね。なんか、アシュラーみたいな感じなのかな？
いや、そんなことはないんじゃないですか。ただ、画風がおかしいだけじゃないですか。
そうだね。なんか、マタギがこれに出会うんでしょっていう。
おそらく。
いや、もう、なんかもう、打たなきゃしょうがないよねって。
そうですよね。いや、もう、いや、まあ、マタギもこういう顔してるんじゃないですか。
なんすか、そんな、化け物では化け物をつけるんじゃないんですかって。
いやいや、これが正常の世界なんじゃないかと、思ってますよ。うん、といった、ギャグ読み切り3作合体カラー扉で掲載となっております。といった形の来週45号は10月6日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。